皆さん、改めまして、明けましておめでとうございます。川田隆平の命を守るラジオ。参議院議員の川田隆平です。日本を命を守る国にするのが私の夢です。今日も永田町を中心に全国での話題を皆さんにお届けします。今年初めての1月、この初めての放送を皆さんにお送りしたいと思います。私はですね、実は昨年末に川田隆平の国政報告ニュースというのを送らせていただいています。これは名刺交換をした方ですとか、もともと川田隆平と付き合いのある方には、本当に多くの方にこの国政報告ニュースというのを1万2万単位のこの数字で郵便で送らせていただいているんですが、今年はですね、本当にこの郵便料金が上がったことによって、やっぱり非常にこの送り先を慎重に送らなければいけないということで、本当に今回は気をつけました。それでもですね、やっぱりどんなに気をつけても、やっぱり亡くなった方ですとか、それから移転をしているということで、最近の郵便局はですね、移転先まで1年間しかですね、この郵送してくれないということで、1年過ぎるとですね、この届け出をしていないと、結果、転送期間が過ぎてしまったということで戻ってきてしまって、引っ越しをしてなくてもですね、引っ越ししたということを言わないと、結局、届かなくなってしまったりなんてこともあって、本当にこの郵便が戻ってくるということが、毎年のこの1月の、恒例行事というかですね、年賀状は実は国会議員は、選挙区には出すことができないんですけれども、この郵便であれば、封書であればニュースはお送りできますので、年末に毎年これを出させていただいています。で、今回ですね、昨年を振り返って、この12月に発行しているニュース、これは薬害エイズの問題から、今私が取り組んでいるローカルフード法、この在来種を守るための法律、この法律と、そして、今私が一生懸命取り組んでいますのが、ワクチン問題。特にこのワクチンの中でも、新型コロナワクチン、これの定期接種を、10月からしていた、この一時中止を求める、請願書名ですとか、署名提出行動、そういったことなども、今回、このニュースにまとめて、このような形でニュースを送らせていただいております。ちょっと今日はこういったニュース、ちょっと皆さんにはお手元には届いている方には届いているんですけども、ちょっとなかなかこういったニュースが皆さんにはぜひ見ていただければと思っております。今回このニュースはですね、情報公開、これがやっぱりできていないために、やっぱり命が守れなくなってきている。そして日本という国がですね、予防原則、これがしっかり守られていないためにですね、この予防原則がやっぱり働いているアメリカ、それからヨーロッパ、そういった国々ではですね、やっぱある程度この、薬もそうですし、ワクチンもそうですし、農薬なんかもそうです。本当に予防原則っていうものが働いていれば、やっぱりその規制を厳しくして、それをできるだけ使われないようにしていくっていうことが、できるように、これなってるんですけれども、日本はですね、なかなかこの因果関係が、証明をされなければ認めないということで、結果としてですね、この被害がずるずると、広がって拡大してしまう。これ、水俣病の時もそうでした。こういったこの科学的な知見に基づいてやるということを言われるためにですね、予防原則が働かないんですね。結局、本当に被害が広がりに広がって、最後ですね、この担当者が自分の責任っていうのを考えなくやっているわけですので、結局この国の方はですね、これはいつまで経っても解決しない。そして担当者が変われば、また一から担当者の人が最初からまた担当するということになって、結局ずるずるっとずっとこの問題解決しないまんま、この解決もしないと。いうことが、再発するということが起きています。で、これはもう薬害だけではありません。本当にこの環境公害の問題だけでもなくて、経済でも教育でも、この福祉のことでもそうですし、多分これ防衛なんかにもそうだと思うんですね。結局責任の所在が明らかになっていないために、同じことが何度も繰り返されていく。 まあ、そして、まあ、先の将来のことを考えられなくなっていて、結局過去の問題を解決しないために、まあ、将来的なことについても、やっぱりその、まあ、過去をずっと引きずっているというか、まあ、本当にこれがですね、やっぱり日本の社会なのかなというふうに思っています。まあ、今年2025年は、戦後80年ということで、まあ、この80年経ってですね、まあ、本当に未だに問題が解決していない問題が、まあ、この戦後処理の問題もたくさん、ございます。まあ、本当にこれは北方領土の問題もそうですけれども、まあ、北朝鮮による拉致の問題もそうですけれども、やっぱ本当にいろんな問題が、まあ、実はまあこういったまあ戦後の問題も、実は空襲被害者の方たち、それから B 級戦、C 級戦犯の被害者の人たちの名誉回復の問題であったりとか、まあ、それからですね、まあ、山口県の方では、地下水道が崩落したという問題についてなんだかも最近出てきてますけれども、まあ、こういった問題も含めてですね、やっぱり戦後の問題を解決していくっていうことが未だにできていないことが、まあ、たくさんございます。まあ、本当に80年経って、まあ、実はこの戦跡ですとか、まあ、いろんな戦争資料館とか、まあ、そういったこの戦争を伝えるっていうことが大事になってきますが、まあ、こういったことも国の事業としてやっていることを、まあ、もっともっとですね、しっかりと整理をして、ちゃんと保存をして、これをちゃんと、公開をして、ちゃんと皆さんに伝えるっていうことも、事業をやっぱりしっかりとこの次の世代に伝えていくっていうことも、大事なことだと思っています。まあ、本当にこれもう国がやらないから、もう私物でですね、やってたっていう方たちもいるんですね。私設の、まあ、いろんな資料館であったりとか、まあ、本当にその、まあ、石碑もですね、まあ、これもシベリア抑留者の方で、やっぱりその遺族の方とか、まあ、それから本当に一緒に、まあ、戦争で、一緒にこう経験をされた方がですね、まあ、この亡くなった人を弔う、まあ、石碑を、まあ、建立したりといったこともありますけれども、まあ、本当にシベリアの、その遺骨収集の問題なども残されています。まあ、こういった問題も含めてですね、今年は戦後80年ということで、まあ、本当にこれまで、まあ、その80年の歴史の問題もそうですし、まあ、30年失われた歴史、まあ、この失われた30年の経済の、まあ、本当に日本社会の抱えている問題もそうですし、まあ、本当に私がずっとこれまで、まあ、戦ってきた薬害もですね、まあ、1995年の私が実名公表してからこれも30年経ちます。まあ、本当にこの30年の、まあ、本当にこの問題をしてですね、しっかり解決していくということが本当に大事になってきます。まあ、時間が来てしまいました。この皆さん、まあ、今日も一日元気にお過ごしください。明るい未来、そして命を守る日本を作る参議院議員の川田隆平でした。